皆さんおはようございます。紹介に預かりました立石と申します。こちらの教会はですね、今森本先生がおっしゃってくださったように、昨年初めて来させていただいたんですけども、私の神学校の先輩の郡司先生って方がいらして、その方がしばらくこちらで母会なさってたっていう記憶もありますし、あと上沼先生には神学校時代にですね、いろいろとお世話になりました。さらにですね、福島千恵子さんとはかなり昔から知り合いでありまして、昨年、あ、今年ですね、去年の暮れだったかと思いますけども、アメリカに来られた時に一緒にお会いしたりなんかするってチャンスもあってですね、久留米キリスト教会って、久留米って九州だよなとか思いながらですね 東久留米なのか久留米なのかとかいろいろとこう悩みながらですね、どっちなんだろうと思ったら、正式名称は東がないんですね、ここはね。久留米キリスト教会なんだ、初めてちゃんと認識したようなところがあります。 今日はこうして招いていただいてお話できることを本当にこう感謝しておりますけれども、よろしくお願いしたいと思いますけれども、皆さん、モットーという言葉はご存知ですよね。マトー、MOTTO ですけども、生きるにあたってですね、そのようにしようと心がける事柄、標語、自分自身に対する標語のようなもんですよね。それをモットーと言います。どんなモットーを持って生きてるか、それは結構自分たちの人生の方向を決めていく大きな力になっていくわけであります。先週ですね、私は日経新聞でですね、読んだ記事が非常にこう現在の日本を表す一つの象徴的なことかなというふうに思った記事がありました。それは何かというと、ゴミ捨て場からですね、多額の現金が見つかるというわけなんですね。皆さん、その2016年、いくらぐらいゴミ捨て場からお金が見つかったかご存知ですか？116億円です。116億円ですよ。1万円札を116メーター積み上げた高さです。欲しいと思いませんか？ もう何ですか、奈良県のゴミ処理施設から2000万円、5月に見つかったって言うんですね。8月には石川県の温泉のゴミ集積場に置かれてたですね、重箱の中に2000万円詰まってたって言うんです。とにかく解体業者が持ってくるそのいわゆるタンスとかそういったものをですね、バラす前にちょっと見るとですね、その中にどっさりお金が入ってたりすると。ゴミ処理業者になったのが得じゃないかというふうに思うぐらいでありますけれども、でも大変なお金です。この話を読んでですね、本当にちょっと思い出したのは愚かな金持ちの話なんですね。ちょうど、先々週アメリカの教会の方でですね、そこのところからお話ししたばっかりでありました。あの愚かな金持ちはイエス様に何と言われたのか。今晩あなたは死ぬっていうふうに言われたわけですね。例え話でありますけどね。イエス様はその愚かな金持ちにこんなセリフを語らせてますよね。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。こうしよう。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ。これから何年先分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。この金持ちのどうでしょうか、人生のモットーは何だったんでしょうか。自分のために生きよう。安定した老後を目指そう。こういうことだったんでしょうか。皆さん、私たち人間はですね、この体も精神もありますけれども、神様に似せて作られた私たちはですね、この永遠に生きるところの霊魂を持っているわけですよね。スピリットを持っているわけですよね。そんな私たち人間にとって、そのようなモットーは役に立たないモットー。いささかお粗末なモットー。滅びに至る致命的なモットーではなかったか。そういうふうに思うんです。今日ご一緒に暗唱聖句するですね、このピリピ書の1章の21節、生きることはキリスト、死ぬことも益です。これこそが私たちキリスト者がしっかりと心の内に持っているべきモットーではなかろうか、そういうふうに思うんですね。今日はそのことについてご一緒に考えていきたいというふうに思います。 一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天のお父様、あなたの尊きお名前をこれより賛美いたします。神様、裕福な国に生きている私たちであります。世界中で最も豊かな国の一つ、ただ財産があるだけでなくて知的にも本当に豊かに与えられているこの日本という国に私たち住ませていただいております。でも魂の貧困さはどうでしょうか。クリスチャン 1% なかなか超えることはできない、そういった状況の中で本当に多くの人たちが誤ったモットーを持って生きているような、そういった状況の中にあります。神様、今一度本当に私たちクリスチャンをまず教えてくださいまして、私たちを整えてくださいまして、本当にキリストにある生き方、それをしっかりと生きることができるように、そして私たちが本当にこの地にあって証の力となっていくことができますように、どうぞ私たちをもう一度整えてください。今日どうぞこの御言葉を通して私たちに語ってくださいますように、また愚かな者が語りますから、どうか助けてくださいますようにお願いいたします。最初に主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です、とパウロが語ったとき、これは彼自身の確信をですね、語ってるんですね。最も彼の人生を通して訴えたいことを宣言しているわけであります。これこそパウロの生きるためのモットーだったわけですね。ピリピ人への手紙というのは、獄中書簡と言われています。牢屋に入っているときに書いた、手紙なんですね。でこの獄中書簡が書かれる前にすでに、パウロはですね、主要教理を表したローマ人への手紙とかコリント人への手紙、あるいはガラテヤ書なんかを記しています。まあ、そういった意味でですね、本当にもうかなりしっかりと神学は組み立った上でですね、今牢屋の中にいてですね、このピリピの教会に励ましの手紙を書いているわけなんでありますけども、十分に時間があったんだというふうに思いますね。このある意味でこう非常にこう結晶化された素晴らしい言葉をたくさんたくさんこのピリピ人の手紙の中には残してくれています。皆さんもピリピの言葉をたくさん覚えていらっしゃると思いますよ。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを知っているのです、固く信じているのですとか、私と特に好きな御言葉はですね、何事でも自己中心からや虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。どうでしょうか。すべての人に接するときに、あの人は自分よりも優れてる、そういうふうに思って接していくならばですね、人間関係良くなっていくはずですよね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。主は近いのですとか、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。その御言葉をですね、本当に、ベースボールキャップなんかつけてるプロの選手なんかいますよね。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求しているのですとか、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。これもピリピ書の言葉です。けれども私たちの国籍は天にあります、とか何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。こういった御言葉はですね、本当にピリピ書にどんどん出てくる言葉でありますけども、でもその中でも一番重たくて生涯取り組み続けて深めていくべきはですね、この1章の21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。ではないでしょうか。ね、今画面に出てるんでしょうか。ね、これご一緒に言ってみましょうか。さあ、はい。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。ね、じゃあこの御言葉をですね、ご一緒に考えていきたいというふうに思いますね。パウロがピリピ書を一章書くに、書くですね、直接の経験になったのは彼が牢屋にいたってことですよね。牢屋にいたためにですね、彼はもしかしたら死刑になるかもしれない、そういった危険があったわけであります。まあでもこれを書いたときに彼はおそらくちゃんと出られるだろうという確信を持っていました。だから、 今日読んだところにもそういったことが書いてあるわけでありますけども、でも、その中でですね、いろんな文脈もあるんですけども、彼がこの、私はにとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですと言ったときにはですね、本当に彼自身のモットーをやっぱここでしっかりと言ったんだということが文脈を見てみてもよくわかるんですね。で、今日ここを学びたいんですけども、学ぶにあたって、特にこのモットーをですね、ちょっとひっくり返して順番を変えてですね、後半からご一緒に考えてみたいというふうに思うんですね。つまり死ぬことはまた益というところです。死ぬことも益です。ここのところからご一緒に考えたいというふうに思うんです。まあなぜかというとですね、今日礼拝の帰りに何が起こるか分かりませんよね。今日これがですね、聞く最後のメッセージかもしれないんですよ。今日これが私が語る最後のメッセージかもしれないんです。大きな地震がいつ起きてもおかしくないのが東京ですよね。メキシコでも大きな地震がありました。リンゴファイアって同じですね、太平洋を取り巻いているですね、地震の巣窟、火山のですね、火山がぐるっと一回りしてますから同じところにあるわけですよね。ですからこの国だっていつ何時何が起こるか分かりません。最近は日本の上空をですね、何発も北朝鮮のミサイルが飛んでるという現実もありますよね。本当にいつ死ぬか分かりません。でそういう状況の中で皆さんは死ぬことも益だと確信を持って今日言うことができるでしょうか。いや待ってくれ、まだ死にたくないと思う人も多いかというふうに思います、ね、この第二礼拝はもうちょっと若い方々が多いという、ね、ところがありますので、若い人たちはもうちょっと行きたいんですけど、もうちょっとやりたいことがあるんですけど、そういうふうに言いたいかもしれませんけど、でもクリスチャンにとって死ぬことは益だでいつでも言えるというのはとても大切なことだというふうに思うんですよね。パウロはどういう気持ちでこの御言葉を言ったんでしょうか。まあ、パウロはですね、生きることはキリスト、死ぬことも益だって言ってるんですけども、もっといいというふうに言ってますよね。つまり死ぬことの方がマシだというこう言ってるわけですよね。まあパウロの場合は良いこと同士の比較ですよね。生きることも素晴らしいんだけども、死ぬことはもっといいんだと彼は言っているわけなんです。なんで彼はそんなことを言えたんでしょうか。ね、多くの場合死ぬ方がマシだと言った時には、重たい苦しみとか恥を逃れたいとかそういった時に言うんでありますけども、パウロは、生きることは素晴らしいこと、でも死ぬことはもっといい。第一番目に彼が挙げていることはイエス様と共にいることができるからなんだというふうに言ってるんです。それはこの御言葉に書いてあることですよね。賛美歌に慈しみ深きという曲がありますよね。英語のタイトルは What a friend we have in Jesus という曲でありますけども、イエス様は何という素晴らしい友だろうかというタイトルなんですよね。イエス様は私たち一人一人にとって友達になってくださる方ですよね。皆さんはイエス様をどういうふうに感じていますか。日本の教会とアメリカの教会っていうふうに比較していいのか分かんないんですけども、アメリカの教会行くとやっぱり Jesus is my friend とか、特にうちの教会でもゴスペルやってますので、ゴスペルだともう Jesus Jesus ってこう叫びますよね。イエス様イエス様って言って、イエス様がいかに私たちに近いお方なのかっていつも意識するので、なんかアメリカにいた方がイエス様が友達って感じがして、日本に来るとですね、神様っていうふうに言うじゃないですか。いや、あまりイエス様というよりか神様って、父なる神様っていうふうにこう言うので、イエス様はどこ行っちゃうんだろうってそういうふうに思ってしまうことがあるんです。でもクリスチャンの経験っていうのはですね、このやっぱりイエス様との関係がどんどん深まってくる、そういうことではなかろうかというふうに思うんですよね。イエス様は3年間自分の弟子たちと一緒にいたときに、一番最後の晩餐のところで、もはや私はあなた方をしもべて呼びません、友と呼びますというふうに言いましたよね。友と呼ばれるっていうのはすごい光栄なことだというふうに思いませんか。神様の友と呼ばれるわけです。旧約聖書の中でも友と呼ばれている人は2人しかいないんですよ。誰と誰か分かりますか。旧約聖書の中で神様の友と呼ばれたのはアブラハムとモーセなんです。で、どういった意味で友かというと、神はご自身の一番深い計画をアブラハムに吐露してるわけです。言ってるわけですよね。これから私はソドムとゴムラを滅ぼさなきゃいけない。これを彼に言おうか言うまいか。でも 神様は言うわけですよ。そしてもっと後の計画についてもイエス様のことも実はアブラハムに伝えていくわけですよね。モーセに対しても神様は深い気持ちをですね、モーセに伝えていくわけです。それだけのものをこう神様はですね、求めるわけです。私たちに求めるんです。私たち一人一人の人間は神の友というね、すごい、言ってみれば、光栄な立場をいただくことのできる存在として作られているんです。まあ、親子の関係考えてみてくださいね。親と子ですよね。どこまで行っても親子の関係なんだけど、でも子供が親になっていったら親の友達のようにもなっていきますよね。でもそれ以上のことを言っているわけなんです。で、パウロという人も本当に彼は伝道をしてですね、やっぱりイエス様に出会ってもう数十年、病人の癒しを行い、悪霊を追放し、福音を伝え、教会の立て上げをしていったわけです。そして本当に自らキリストが歩まれた道のりを歩んでいったわけです。その中で、まあ、パウロは自分自身の罪とも向き合わなければいけなかった。でもさらに人の罪との現実と深く向き合っていかなきゃいけなかったんですよね。彼はたくさんの迫害に遭いました。愛を示しても誤解されてですね、本当に石打ちで帰ってくる、そういったことを経験しました。そして誤解されることも多くありました。馬鹿にされることもたくさんありました。そういった状況の中でキリストが遭われた苦しみを彼も共有していったんです。またキリストにある喜びもたくさん経験しました。多くの人たちが救われていくという経験もしていきましたので、パウロも伝道していく中で大勢の人たちが神様に砂取られていくということを見て、その喜びを彼も経験することができるようになった。神様が経験していることを、神様が経験していること、神様の喜びを、神様の悲しみを、神様の痛みを彼は経験するようになっていく中で、本当にイエス様がますます身近な存在になっていった。そして彼は伝道の生涯の終わりに近づいてくる中で、そろそろこの地上の働きを終えて本当にもうずっとイエス様と一緒にいたい、そういった気持ちになっていたようであります。まあ、それがまあここで書いてあることであるわけでありますけども、私たちはどうでしょう。本当にこのイエス様との友情が深まっていっているでしょうか。そしてこのイエス様と一緒に、いつか一緒にずっといることになるわけでありますけども、その日を待ち望んで生きているでしょうか。それが本当に、本当に素晴らしいものとして私たちのうちに意識されていくようになっていくときに、死はそこに至る道筋になっていくわけですよね。それは喜びに満ちた日になっていくわけであります。でも現実的なところとしてもう一つ、パウロがずっとロマ書とかコリント書で語っていることから考えてみると、死がなんで益なのかってことがもう一つ大切なことがあります。その何かというと、死を通して私たちはこの罪の体から初めて自由になることができるんですね。死の体から自由になることができるんです。ラッパが鳴ると何が起きますか。もしイエス様が私たちが生きている間に来られるならば、ラッパが鳴るのをいつか聞きますよね。ラッパが鳴ったら何が起きますか。私たちはたちまち空中に引き上げられてイエス様と一緒にいるようになりますよね。で、私たちが上げられる前に先にイエス様に会って死んだ者たちが先に蘇らされるって書いてあります。で、空中で雲の中で、ね、イエス様とお会いすることになるんですけど、その時に私たちはこの体が変えられるんですよね。変えられるんです。そしてこの罪の体から自由になって、新しい御霊が与えてくださる体をいただくことになるんです。コリント書の第一コリントの15章にたくさん書いてあります。その、新しい体はもうもはや罪の体ではありません。私たちはこの地上にあって生きていくときにですね、この罪との戦いでいつもいつも疲れてきますよね。どうでしょうか。ね、この罪を乗り越えた。っていうふうに思ったら、今度はまた新しい罪が出てくる。もういろんなことがこう分かってきて、もう本当に生きれば生きるほどですね、罪を犯していきますし、その自分の罪っていうものが分かってくる。まあそれだけに十字架の重みも分かってくるし、神様に対する感謝もあるんですけども、早くこの罪との戦いから自由になりたいっていうふうに思いも出てくるんではなかろう、ないかというふうに思うんですよね。日本の人口はどんどん高齢化していますけども、高齢者にとっても、 罪からなかなか自由にならないというところがあります。私はやっぱりいつも思うんです。私たちの牧師の仲間であっても一番最後でちょっとつまずいてしまうということはよく出てきます。何でしょう、ね、ユダの王様たちのことを考えてみてください。良い王様とか悪い王様って出てきますよね。悪い王様マナセ、ね、良い王様ヒゼキヤ。でも良い王様たちの人生を見てみるとほとんどの良い王様たちが人生の一番最後で高ぶりの罪で罪を犯すんですよ。そして神様の前に高慢になる。ダビデは人口調査をしてしまう。ヒゼキヤは宝物を全部バビロンに見せてしまう。ヨシアと王様はやらなくてもいい戦争をエジプトの猫という王様に対してしてしまいます。ウジヤは私が祭壇です捧げ物をするんだと言って手を伸ばして雷病になってしまいます、ね、みんなそういったところでつまずいていくんです。年を取ると人生は後ろ全部後ろになってきますよね。で、その人生の評価をしてくださるのは神様ですよね。で、神様がよくやったって言ってくださることが私たちの目的になってくるんですけども、でも私たち弱いですから人からの評価を欲しがる、ありますよね。そして天国にせっかく貯めた、ね、宝物をですね、この地上で引き落としてしまうんです。私のことをちょっと認めてっていうふうに言って人からよくやったねというふうに言ってもらった瞬間、ね、せっかく隠しておいたものをですね、あからさまにしてしまって天国預金を下ろしてしまうってことが起こってしまうわけなんです。まあ、そういった誘惑にいつもさらされていくことになるわけですけども、それともやっぱ戦っていかなきゃいけない。まあ、そういったどこまでも罪深い体に私たちは住んでるんです、ね、人はどこまでも陰険だというふうにエレミア書に書いてあります。本当にそうです。弱い存在なんです。それだけではありません。私たちのこの体は弱い体ですよね。血肉での体であります。この血肉の体は残念ながら永遠を受け継ぐことはできないんですよね。病気になります。癌になります。交通事故に遭えば、大きな衝撃があれば死んでしまうわけです。でもこの体を私たちは脱ぎ捨てる日が死ぬ日なんです。そしてこの弱い体を脱ぎ捨てたら強い御霊の体を持って蘇らされるわけですよね。そういった意味においては死ぬことは益なんです。死んだらこの弱いもう本当にこうどうしようもない体から自由になって、私たちはこの神様が与えてくださる新しい体をいただくことができるわけですから、そういった意味でも益なんです。さらに神学的に言うともっと大きなシナリオがあります。つまり被造物の回復とも関わってるんですよね。今この自然界、動物の世界、植物の世界、そしてこの地球上全部は滅びの束縛の中にあると書いてありますよね。で、被造物はですね、もう一生懸命待ち望んでいるものがあるんです。それは何でしょう。神の子たちの現れを待ち望んでいるっていうふうにローマ人への手紙の8章に書いてある。神の子供たちの現れを待ち望んでいる。神の子である人はこの中どれぐらいいらっしゃいますか。あれ誰もいない。あれ
私はなんかキリスト教会に来ていますね。
もう一回質問して、神の子とされている人はどれぐらいいらっしゃいますか。ちょっとはっきり手を挙げてください。はい、あ、そうですね。神、あ、よかったよかったですね。こんだけ。皆さん神の子でしょ。そうですよね。あのイエス様を信じたら神の子供とされる特権が与えられているわけですよね。そうですよね。もう神の子供とされているわけです。自信を持って神の子です。でも神の子でありながらまだ神の子になってない部分もあるんです。わかりますか。将棋の駒で言うと、歩ってありますよね。歩は向こうの陣地に入ると何になりますか。金になりますよね。歩は金になるわけです。まだその金になってないというふうに言ったらいいかもしれません。私たちは死ななければ、実は本当の意味での神の子にならない部分があるんです。つまりこの体がまだ上がられないんです。死ぬときに、私たちは体が贖われて新しい体をいただく。その時に本当に正真正銘の神の子になる。そしてその神の子たちの現れを待ち望んでいるのは被造物なんだっていうふうに聖書書いてあるんですよ。だから神様は、私は本当に千年王国信じるんですね。この地上の今苦しんでいる自然界は苦しんでいるわけなんです。なぜ苦しんでいるのかというと、悪い主人を持っているから。その悪い主人って私たちのことなんです。神様のことを信じなくなって、神様に従わなくなっている 自己中心な人類が全世界を治めているので、動物も苦しんでいるし、植物も苦しんでいるし、地球のすべてが海の苦しみをしている。苦しいよって言ってるわけなんです。でも、イエス様が再臨されるときに、私たちを連れてくるわけですよね。で、あがられた新しい人たちを連れてきて、その人たちが正しくキリストと共に地を治めるようになるんです。そのことが、やがて起きることなんです。でそして、この地上は安息の時が与えられる。それが具体的に千年間なのか、万年なのか分かりません。でも、そのことをはっきりと聖書は約束しています。そしてこの地上が終わって、さらに新天新地へと向かっていくと、聖書は書いてあるように思いますけれども、でも、このプロセスに至るために私たちは死ななきゃいけないんですね。死んで新しい体をいただいて、初めて正しく地上を治める。そして被造物がみんな喜ぶ世界が始まるんだ。聖書は言ってますから、ね。そういったことを含めても、今のこの私たちの人生っていうのは予備段階でしかない。ね、仮面みたいなものなんです。で本当のまだ人生が始まってないというふうに言ったらいいかもしれません。それ以では死もまた益なんです。死ぬことは益なんだ。死の向こう側に神様が準備してくださっている大きな計画がある。この地上での私たちの営みはごくごく初歩の事柄でしかないんだ。そのように聖書は教えているんです。死を通して神様の計画が進むんです、ね、私たちの人生においても死を通してもっと素晴らしいことが始まっていきますので、そういった意味において死は益なんですね。さあ、今申し上げたように死は決して逃避的な意味での益ではありません。もっとすごいことが起こるといった意味での益なんですけども、生きることはキリストということについて、じゃあ最後ご一緒に考えてみたいというふうに思います。パウロはこの直接の文脈の中では、私がもうちょっと生き延びることができるならば、教会を強める働きをすることができるんで益なんだと、あなた方のことを強めてあげることができる、そして教会をさらに立て上げていくことができるんでいいんだというふうに言ってますけれども、でもやはりこの御言葉を語ったときに、生きることはキリスト、死ぬことも益だって語ったときに、彼はですね、彼の人生のモットーをやっぱりバーンとぶつけてきているというふうに思うんです。この言葉そのものも非常にこう過激なラディカルな言葉だというふうに思いますよね。生きることは山口百恵。私の世代は山口百恵さんとかですね。あるいは何ですか、まあいろいろと言いましたけども、で誰かアイドル歌手をですね、もう背中に大きく名前書いて命なんて書いて、こんななってやってるのいますよね。日本だとアイドル歌手がどうですか、自殺すると後追い自殺がありますよね。もうその人が命になってしまったら、もうその人が死んじゃったら私も生きる目的がなくなったって死んでしまう。そういった意味ではラディカルなことですよ、これは、ね、朝原彰子を命っていうふうに言った人は凄まじい犯罪を犯すことになってしまうわけです。キリストが命だっていうふうに言ったときにはですね、生きることはキリストだっていうふうにこう言った言うときにはですね、本当にキリストがそこまでの方でなかったら、これ大変危険なことなわけですよね。危険なことなんです。でもキリストこそまさに全人類のために自分を投げ出された愛の方であるがゆえに、この方に命を預けても大丈夫な方なんですよね。この方に、ね、命を預けて、生きることはキリストというふうに言っていくときに、私たちの人生がピタッと本来あるべきところに収まっていくことになるわけであります。パウロはそのことを本当に彼の人生を通して経験しました。パウロの過去、現在、未来についてちょっと考えてみましょう。パウロは後ろを振り返るとですね、キリストが原点になっているわけですよね。彼はパリサイ人でした。そしてキリストの道を迫害してた人でありましたけれども、でもそんな迫害者であって、高慢な人間であったパウロが許されて、キリストに出会わさせられて、そして、罪許されて神の子供とされたわけです。彼は生涯、自分は罪人の頭だと表現しました。私は罪人中の罪人です。本当にそういうふうに言いました。でも、それは何を意味してたのかというと、神の愛と許しの中で私は生きてるんだというふうに言ってるのと同じなんですよね。神はこんなものを許してくださった。愛してくださった。こんなに価値を私に見出してくださった。 パウロが伝道するときにも彼の一番の主眼は何かというと、人々の中にキリストという土台を据えることだったんですよね。あなたもこのキリストによって愛されている存在ですよ、許されている存在ですよ、目的が与えられている存在ですよ、心イエス様を土台にして生きるんですよということを、とにかく熱心に、知ったわけです。それが彼の目標だったんです。まあ、そうしてみると彼のはですね、本当に土台がキリストだってことは分かるわけですね。振り返るともうキリストなんです。そこが彼の原点だったわけです。そして彼の現在、彼も毎日生きているときにですね、やっぱキリストを意識して生きてました。でもそれはどうやって表現されているかというとですね、キリストの御霊と共に生きるということを通して彼は、そのことを教えてくれてますね。毎日御霊に満たされるんですよ、毎日御霊の導きに従っていくんですよ、御霊というのはイエス様を表す方ですよ、この、キリストの御霊に従って歩んでいく、特にどうでしょうか、罪の誘惑に打ち勝っていくために私たちは御霊の力を必要としてますよね。毎日どうやって歩んでいったらいいんだろうか、どっちに向かっていくべきなんだろうか、聖書を読むときでも御霊の助けをいただかないともう何読んだのかすぐ忘れてしまう。朝読んで今日何読んだんだっけ話になってくるわけでありますけども、でも聖霊は私たちと一緒にいてくださって、その聖書を教えてくださる方ですよね、思い起こさせてくださる方ですよね。だからイエス様が語られたことを聖霊はいつも思い起こさせてくださる、そういったこともいつもパウロは感じていました、経験していました。パウロはスーパークリスチャンだったんでしょうか。パウロは私たちと同じ罪人でありました。そして罪との戦いもあった、そういうふうに思います。彼はパリサイ人でありましたので、まあ、いわゆる目に余る罪といいますか、殺人をするとか、あからさまな殺人をするとか、姦淫を犯すとかですね、盗みをするとか、そういったことはしてなかったですよ。貧困放送に見えるんです。パリサイ人っていうのはみんなちゃんとした生き方してるんです。でもね、ちゃんとした生き方をしている人たちはですね、罪はどこに入っていくかのかっていうと、もっと内側に入っていくんですよね。もっとこうなんていうかな、見えづらい罪になっていくんです。心の中の高慢、ね、そういったところに罪が表されている。私はやはりアメリカという国に今住んでいますので、アメリカと日本の差っていうのはやっぱアメリカ人の方がもっと はっきりしてるし、あからさまなんですよね。いろんな意味であからさまですよね。日本人はもうどこ行ってもみんないい人ばっかりですよね。でも本音と建前でしょ。だからニコニコ、素晴らしいですね、全然かっこよくねえなとかね、心の中でこう全然反対のことをこう持っててもですね、ニコッとしてちゃんとしてことを言うわけなんですよね。よくできている国ですよね。だから罪を隠す方向に行くんですよ。全部罪を隠す方向に行く。もっと罪深いと言ったらいいかもしれません。だからね、でユダヤ人たちもそういうところがあるんですよ。しっかりしてるんです。ちゃんとした生き方してる。だからその分高ぶりの罪の方が大きいんです。だからパウロはコリント書なんか書くときも、結構人と比較されてるなんてことをですね、ついて言ってますよね。で、私はこんなの今知り役だというふうに思ってるってにあえて言うんだけど、本当は思ってなかった部分があったから、ああいうふうに書いてるんですよね。いや、俺の方があいつよりもできてないっていうふうにこう、あ、でも神様、あ、違うんですね、神様、イエス様分かりましたって言って、どっかで悔い改めてその罪を乗り越えてったから書いてるんですね。そのプロセスがなかったらあそこまで書けないですよ。だからね、パウロ自身も罪と戦ってっていうのがあって聖書が書かれてるんだってことを思い起こさなきゃいけない。で、私たちも毎日の生活の中でね、こう罪と戦っていく、聖霊の力によって戦っていく、イエス様の御霊によって戦っていくということをしていくわけであります。そして同時に、本当にイエス様だったらどういうことをするだろう、イエス様だったらどういうふうに考えていくだろうか、イエス様に信頼してイエス様に対して従順になって歩んでいく、それが私たちの毎日になっていくわけですよね。朝起きたらどうですか、真理の帯を締めて、正義の胸当てをつけて、福音の備えを履いて、御言葉をね、救いの兜をかぶって、ね、正義の胸当てをつけて、御言葉の剣を持って、一生懸命全ての生徒のために一生懸命祈るわけですよね。そして今日あなたに従ってきますと言ってイエス様を主と仰いで歩んでいくのがクリスチャンであります。パウロにとって将来もクリスチャンでありました。目標点もクリスチャン、あ、イエス様でありました。も生涯もイエス様、そして目標点もキリストでありました。私たちに与えられている究極のゴールは何でしょうか。 それは神様から栄冠をいただくことですよね。キリストにおいて与えられる栄冠をいただくことなんですけども、ね、イエス様が私たちに与えてくださっている使命をしっかりと果たすというのが私たちの目標ですよね。そのために御霊の賜物を与えられているわけでしょ。賜物はいっぱい与えられているわけです。今日最初にあの116億円と言いましたけどね、使われずに終わってしまったお金ですよ。あのお金ね、家族のためにもっと使ってあげればよかったのにと思いませんか。多くの人たちにもっと使ってあげることができたチャンスがあると思うんですね。で、私たちもたくさんのものをいただいてるんですけれども、神様はそれを完全に消費して私のところに来なさいというふうにおっしゃっているように思うんですよね。たくさんのものは授けたんだから、それをもう十分投資に回しなさいとね。1タラントもらった人はどうしちゃったんですか。埋めちゃったでしょ、地面の中に。5タラントもらった人はすぐにですね、投資に回すんです。そして10倍、2倍に儲けて10タラント持ってきますよね。天国にやがて行った時にですね、イエス様お前に出った時、私はあなたに随分与えたんだけど全然使ってないねとやっぱり言われたくないですよね。本当に、私たちに与えられているのを十分に 100% 使って、で、賜物を使っていくわけです。で、その使うということの中でもう一つ言うとすればですね、イエス様はの地上に来られた時の究極の目標は十字架だったですよね。十字架っていうのは何かというと、私たちの罪のために死ぬってことだったんですけども、同時に自分自身を全部与えるということじゃないですか。愛を持ってご自身を他の人のために犠牲にしていくことですよね。そのことを私たちに求めていらっしゃるわけなんですよね。神様は私たちにこの命を与えてくださった。人を愛するために、神を愛し人を愛するために、人のために自分自身を犠牲として捧げていくために私たちのこの人生を与えてくださってる、ね、自分のために生きたら人生を失います。でも神と人のために人生を失ったらそれを得るのですというふうにイエス様はおっしゃってくださってますよね。だから私たちの目標は十字架なんです、ね、十字架のイエス様、全てを捧げる生き方で、それこそが私たちの人生の目標になっていくわけです。で、そのことを私たちがしていく中で、私たちは御霊の実を結んでいくようになります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね、そういった御霊の実を結ぶものに変えられていくようになるわけであります。最後に、これはパウロが書いた言葉ではありません。ヘブル書の、は多分私はアポロが書いたんじゃないかと思いますけども、12章の1節2節、とても有名な言葉ですよね。ピリピ書の10あごめんなさいヘブル書の12章の1節2節、読んでみますね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。まあ、最後になりますけども、私がこのピリピ書の1章の21節に出会ったのは大学生の時でありました。1982年か3年だったと思いますけども、大阪の方で KGK の全国大会というのを持たれて、そこの時の主題聖句がですね、ここだったんです。生きることはキリストという、タイトルのですね、全国大会でありました。もう講師が誰だったか全然覚えてない。でもモットーだけはしっかりと残ったんですね。で、若い私にとってはですね、本当にやっぱりかっこいいモットーじゃないですか。生きることはキリストみたいな感じで、学生ですからね、もうこんな感じになって一生懸命賛美して、もう生きることはキリストってなるわけであります。もう本当にその勢いで、来たようなところがあります。で、私はある意味で、本当に、それがまだ深まらずに勢いでいったようなところはあるんですけれども、でもモットーというのはそういった力を持ってますよね。素晴らしいことだというふうに思います。 でも人生、生きていく中で何度も何度も失敗して、もう苦しんで、本当になんでこんなことになっちゃったんだろうと思うようなところも何度も通りながら、それでも神様に許していただきながら働きを続けることができるように、してくださった中で、私は本当にイエス様という方がもっともっとよく分かるようになってきた。そういった意味において、本当に生きることはキリストなんだってことがますます分かってきました。そして、まあ親にもなって、そして子供のために学費を払う、私の稼ぎは全部家と子供のために使われていくんだ税金に持ってかれるんだ、 私の人生って結局捧げる人生だったんだっていうふうにこうだんだん分かってくるわけでありますけれども、嫌がおうなしに分かりますよね。でもそういった意味でですね、本当にその中でも本当に人のために生きるということはどういうことなのかということが分からされていくわけですね。これが人の道なんだということも分かってくる。ああ本当にイエス様はその道を私たちに示してくださったんだな、つくづく分かります。そしてこの御言葉がますます自分にとって親しい御言葉になってきているように思います。皆さんはどうでしょうか、ね、生きることはキリスト、死ぬことも益です。これをしっかりと心に刻んでですね、これからも歩んでいきたい、そういうふうに思います。黙祷いたします。生きることはキリスト、死ぬことも益です。神様、いつあなたの御前に立つようになるのか私たちには分かりません。今日かもしれません、20年後、30年後かもしれません。でもこれから残りの生涯、いつでも喜んであなたの前に立つことのできるものとなりたいと願いますし、イエス様との友情ももっともっと深められていくことを私たち願い求めます。神様に友と呼んでいただくことのできるこの声を感謝いたします。ますます近づけてください。そして今日の御言葉を心から告白するものとさせてくださいますように、愛する主イエスの御名によって祈ります。アーメン。